続いてはおたけメインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。第59次南極地域観測隊として1年4ヶ月の生活を書いた一冊、うんうん、南極で心臓の音は聞こえるか、生還の保証なし南極観測隊が先月発売されました、うん、現在長野県環境保全研究所の研究員でいらっしゃいます、はい、山田恭平さんです。よろしくお願いします。うん、今日は長野にお勤めということで、うん、リモートでのご出演です。
南極じゃなくて、
南極じゃない、うん、南極じゃないですよね、
うん、南極ではないですね。
だって襖みたいなのあるもん
そうですね、南極も探せば襖みたいなところもありますけども、はい、
なんか後ろが気になりますね。で、でまだね32歳なんですって。
若いよ、
う
ん、ねえ、
南極に行かれたのはいくつの時ですか？
南極に行ったのは多分29から30の時ですね、多分。
選ばれた時どうでした？
選ばれたというか、いつの間にかそういう話になってたというか、何、でしょうね、
びっくりですか？
びっくりというか、なるようにしてなったような感じですかね。
あのちょっといいですか、うん、
はい、
あの恭平さんのバッグめっちゃセミ鳴いてる。
あ、そんな聞こえますか？
すんごいセミ鳴いてますけど大丈夫ですか？
あ、そうですか、私今ヘッドホンしてるので、はい、周りの音はそんな聞こえないんですけども、はい、MacBook の多分マイクの性能がちょっと良すぎるのかもしれないですね。
すごいですよ、程度聞こえません？セミの声、
セミの声だか耳鳴りだかよく私
には。耳鳴りではないです、セミの声です。セミの声ですか？私にも聞こえてるんで。
よくわかりません。
いや、そちらも暑いんでしょうね、はい、きっとね、
う
ん、
そうですね、この辺は今クーラー効かせてるので全然快適ですけども、はい、外は暑いと思います。
あら、そうですか。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
聞くところによると、うんうん、ね、ラジオのご出演とか正直断りたかったぐらいなことらしいですね。
そうですね、うん、多分普通の人はそんなに恥ずかしいんじゃないですかね、こういう場に出るのが。
なるほど、恥ずかしいですか、やっぱり、
うん、そうですね、あんまり喋るのが甘くないですし、うん、そんなにこう、うん、面白いことが言えるかなっていうのが不安で。
いや、そんな面白いこととか全然全然お気になさらず、
うん、いやいや、うん、
でもこれはやっぱしあのこの5本を書かれたんでちょっと宣伝しなくちゃいけないよみたいなこともあって、断りきれなかった、
うん、
そうですね、断りきれなかったというか、うん、まあせっかくだから向こうから話は来たんだし、うん、どこくあらばさらうんでというか、まあ行っとこうかなみたいな具合で
結構覚悟してますね、それはね。
で、切腹せんばかりの勢いですけどそんな大丈夫です、命取られないですよ、大丈夫ですよ。
いや、何言うかわからないですからね、うん、思い切ってなんか、うん、まずいこと言っちゃって、うん、社会から抹殺されるかもしれないので、
いや
不安がいっぱいあります。
さすがね、若い人だから、
うん、
悟り世代を考えてる、
うん、なるほどね、うん、でも文章を書くのはとってもお好きだそうですね。
そうですね、喋るよりは全然、うん、人と会うよりはいいですし、
ね、いや、若い時から、まあ、人とお付き合いするとかそういうのはあんまりお好きじゃなかったんですか？
そうですね、66人付き合いもできず、うん、まあそんな感じの人生でしたが。
人生って、
いやいや、これからですよ
あ、いや、でもあれだよね、ものを書いてるとこう今回も第一章を随分、
うん、
たくさん書いちゃったらしいです ね。
なんかこの本の第一章というのが、うん、実はですね、この本は全部で7章までありまして、うんうんうん、だいたい310ページぐらいの構成となっていますが、あの一章だけでどんぐらい書いちゃったんでしたっけ？
あ、一章だけで240ページだったんですけど、
正
確にはその今の本の一章から3章が、うんうん、あの前の一章だったんですよ。
なるほどなるほど。
だからまあ前の分量から半分以下には減らしたぐらいの感じです。
なるほど。削るのも大変ですよね。
多分削るの大変だったのは編集者の方の方ですね。私はそんな書くだけ書いて、ここ削ってはどうですかみたいな提案が来て、あ、そうですねっていうぐらいのもんなので。
すごいですね。
それはどんどん筆がこう書いてると滑っていくっていうか。いろんなことが書けちゃうわけですか？
いやー、無駄口みたいなもんで、もう書くだけだったらいくらでも出せますけども、うん、ちゃんとした内容を出せるかっていうと難しくなるようなもんで。
いや、立派ですよ、そんなね、たくさん書ける人なんていらっしゃらないんだから。そうですよ、そんなに、
はい、そ それで南極っていうところに、うん、何年からですか？2018年ですか？
2017年かな。
17年からどのくらい行ってたんですか？
1年と、うん、船旅で往復1ヶ月半ぐらいかな、うん、もうちょっとかな。で、向こういたのが1年と2、3ヶ月ぐらいなんで、合計して1年4ヶ月くらいですね。
はい、昭和基地ですよね。
そうですね、8割ぐらいは昭和基地かな、うん、7割ぐらいかな。
あ、それ以外はどこにいたんですか？
多かったのは、昭和基地からすぐヘリだと10分ぐらいのところにある S17 っていう観測地点ですね、
うんうん、あ、観測地点か。
そうですね、
そこで寝泊まりしたりですか？
そうですね、そこの雪上車で寝泊まりしたり、あとはもっと昭和基地はすごい南極大陸の端っこ、はい、大陸の外の島の上にあるんですけど、
はい、
それよりもっと中に入っていって、瑞穂とか、うん、中継拠点とか、うん、あとドーム富士基地とかですね、
うん、
そっちの方にも行ったりしました。
あちこち行ってらしたんですね。
そうですね、いろんなところに。
昭和基地とその奥の方とは気温っていうのは違うんですか？うん、
そうですね、だいたい30度ぐらい違うかな。
30度違うんですか？
もっと変わるかもしれないですね。昭和基地だと今の時期は多分下がってもマイナス30度ぐらい、向こうは南半球なんで季節が逆ですけども、
なるほど、
うん、マイナス30度ぐらいってせいぜいですけど、
うん、
中に入っていくとマイナス60度とかいっちゃうので、
寒
で、本当に寒いところはマイナス80度ぐらい行くんですけども、そこまでは行ってないですね。
どうなっちゃうんですか？マイナス80度、
マイナス80度って
何がどうなっちゃうんですか？いや寒いなって。いや寒い、わかりますよ、うん、寒いのはわかります。何がどうなっちゃうんですか？
そんなに変わんない、うん、どうだろう、だんだん意識が薄れていくみたいな。
じゃあ変わってんじゃないですか？
でもそこまで考える余裕がないので。
危ないな。
どっちかっていうと気圧が低い方が体にはよく効きますね、
うん、あ、気圧低いと体具合悪い、うん、
そうですね、高山トレーニングみたいな状態なので、
うん、
すぐ息が切れますし、うん、あとは体の節々が痛んだり、歯が痛んだり、みたいな感じで。
はい、へえ。その
南極のその奥の方っていうのはなんかこう山があったり、そんなこと、絶壁があったりするんですか？そうじゃないんですか？
いや、何もないですね、本当に。
何にもない
んだ。白い大地がある。最初の方に山、うん、山というか、
はい、
橋の方に傾斜があって、うん、そこを割と登っちゃえば。うん、まあ、傾斜っていっても全然よくわかんないんですけども、はい、真っ白なだけなんで、
うん、
そこを登ってしまえばあとは全然なだらかな、ずっとこう何もないような、本当に、生物もいないし、うん、白いだけというような空間が広がってるだけですね。
そこにたどり着くのとかそういうのっていうのはなんか恐怖とかそういうのはないんですか？全然
恐怖はなくて大変だなっていう、
うん、
あとは天気が悪くなったら、
うん、
日数が稼げないから、
うん、
時間がかかるとか、朝早起きしなきゃいけないとか、
うん、
夜遅くまで走んなきゃいけないとか、そういう恐怖はないですね。
なんで、もともと南極お好きだったんですか？
いや、別に好きじゃないか。
いや、別に。なんかお話によると、うん、高校生の時に公園に来てくださった人がいて、うん、その方が南極観測隊員で、
うん、はい、
でいろんな話してたけれども、今回のタイトルである心臓の音は南極で聞こえるのかっていう話がすごく気になって、
はい、
っていうので一応前向きにその南極に行きたいって思うようなお話になったんですよ ね。
はいはい、心臓の音が聞きたいというか、心臓の音が聞こえるんだか血管流れる血液の音が聞こえるんだかみたいな話を聞いて、うん、ああそうなんだと思って、
うん、
でまあ行こうってなったんですけど、別に好きなわけではないですね。
好きなわけじゃないの？
そうです、そうですね、
そういうの好きっていうんじゃないんですか？
いや違うんじゃないですかね。
違いますか？
でもすごい時間かかってんですよ、大学と大学院って9年かかったんですよね、
う
ん、
そうですね、ごくつぶしで9年ぐらいやってるので、みんなそんな感じですね。
久々に聞いた。
それでこの本のタイトルのあるように心臓の音は聞こえたんですか？
聞こえました。
いや、どうでしょうね。
え？
聞こえ、
割と、
うん、
タイトル、タイトル。
まあ南極の端の方だと風が強いので、
はい、
まあ、それどころじゃないんですよね、うん、で中に入っていくと風が弱まってい って完全に静かになるので聞こえるようになるっていう話だったんですよ、
は
い
はい、そうなんだ、やっぱり風が邪魔するんですね、はいはい、
そうですね。
それで風が収まった、
風が収まって雪上車のエンジンも止めて、
はい、
で周りに人もいなくなってくると、
はい、
なんかよくわかんねえなっていうような状態になるんですけど、
はい、
心臓の音、心臓の音が聞こえるかどうかは、心臓の音がどういうのか分かってないと分かんないじゃないですか。
やっぱりあの脈打つような特訓っていう音っていうか、
そうですね、
体の、うん、その振動みたいなのは感じますか？体が動いてるなっていう。
それはすごく感じますね。
あ、やっぱり
あの気圧が低いせいで、うん、その頑張ってこの心臓が動きまくって、
ポンプがね、
頑張るんだ。 そうですね、それで頑張ってくれるんですけど、それが本当にこう水風船が入れてるような感じで、ぐわしぐわし揺れてるのは感じるんですけど、それが本当に音として伝わってきてるのか、それともこの体感してるものがこうなんというか感じてるだけなのかっていうことまではよく分かりませんでしたね。
それはとってもご本人にとってあの感動的なことだったんですか？
いや、そうでもないんじゃない
ですか。なんでよ。
え、そうでもなかったの？
できない体験してますよ、普通の人が。まあ、
人間いろいろありますから、その人それぞれでいろんな体験があって、うん、まあ、その人にしかできない体験がいろいろあって、自分の場合は南極行って、うん、中の方まで行って、まあ、実際そういうのを感じたんですけども、
いや、貴重ですよ。あと、あの食事事情もすごくね、うん、特殊ですよね。
そうですね、昭和基地にいる間はコックさんが2人いるので、
うん、
すごくあの本当にプロの方なので、うん、いろんな料理をいろんな、しかも食材がすごいんですよ。あの、
はい、
すごいいい肉とか、
うん、
いい肉とか、
うん、
いい肉とか、
うん、
魚
もありましたけど、う
ん、いい肉
しか出てこない。いい肉がしっかり思い出して、
うん、肉がすげえなって。
それなりなんか有名ななんとか牛みたいなやつですか？
そう、なんとか牛ってのは分かるんですけども、うん、具体的に何牛なのかはよく知らないような。
でも美味しかった。
そうですね、
うまい牛、うん、
はい、
あとあの私見てびっくりしたんですけど、この本の中で、
うん、
あのシロップを雪にかけて食べるっていう、
はいはいはい、
あと流しそうめんをするっていう。
そうですね、
何なんですか、みんな楽しいな。
流しそうめんは多分伝統行事でやってるんですよね、うん、でシロップの方は、はい、前にすでに1回行ってる隊員の方が、
はい、
こんなこともあろうかとつって持ってきて、
はい、
で食べたという感じなんです、
ね、こんなこともあろうかと、とイチゴシロップを、
ね、はい、いろんな種類3種類ぐらい持ってきましたね。
美味しかった。
いや、冷たかったですね。
冷たかった。
でもソフトクリームも絶対に必要だって書いてありますね。
いや、実際その食料が、うん、食料というか、うん、食うことが楽しみみたいな人生を送ることになるので、
うん、やっぱそうなるんですよね。
そうですね、
はい、
食べるか飲むか打つかみたいな状況になってくるので。
打つかって何打つ、
何打つんですか？怖い怖い。
ビリヤードか、だいたい麻雀か、うん、
びっくりした、
はい、
麻雀、
その辺ですね。麻雀、私は麻雀できないんですけど、
うん、
はい、麻雀台はあるので。あ、
なるほど。でその1年半の間に、まあ、そういうことをしながら何を調べてどういう報告を、うんうん、
お仕事内容ですね。
しかももうこれ59回目ですよね。
そうですね、
うん、そうなってくるとビール飲んでますね。
ビール飲んじゃってるね。
いや、緊張感を紛らわすために。
あ、そうですか。
はい、すごい緊張してるんですよ。手が触れてても。
あ、そうですか。
はい、
うん、日常からなんかとっても32歳の飲んだくれに見えましたけど。
いや、うん、この程度じゃ全然飲んだくれじゃないですね。
飲んだくれじゃないんですか？
南極だとみんないっぱい飲んだくれてるので。
南極は結構飲んだくれてるの。
だって昭和基地の中にバーがあるんですよね。
バーもありますし、酒も作ってるし、
うんうん、
夜にそのバーに行くと大体50代以上のおっさんたちが、うん、隠れてないか、全然オープンに飲んでて、カラオケをやってるみたいな状況が毎日ですね。
えらいこっちゃだな。
いやいや、それはわかるけど、この59回目でさっきの質問ですけど、
はいはい、
何をどう調べて、う
ん、職務内容、
いろいろありますけども、
はい、
伝統的にはその、うん、まあ、気象系の話と、
うん、
まあ、天気とかですね、
はい、
あと生物、まあ、ペンギンとかアザラシとか、
うん、
あとは中空というのは、うん、オーロラとか、まあ、宇宙船とかそういう、うん、オーロラとかです。
オーロラ、
はいはい、とかが中空で。
オーロラすごいんですか？
いや、写真の方が多分綺麗だと思いますね。写真だとあの絞りをコントロールできるので、
はい、
もっと綺麗に見えるんですけど、
肉眼とはちょっと違うんですね。
すごい時にはすごく見えると思いますけども、うん、そういう時は本当に稀ですね。
そうなんだ、
はい、稀なんだ。そこで暮らして男ばっかしですか？
私の時は、はい、越冬隊、1年ずっと 南極にいる人は32人いて、はい、女の人1人だけでした。
女の人が1人。
はい。
やだ、ちょっとなんかアナハンタ島みたいな感じですね。
ああ、
島にね、
話を聞いたことあります。
女の人1人みたいな、はい、マドンナはどんな人ですか？
40代ぐらいの、教師の方で、はい、高校教師やってて、もともと1回その前にも、
はい、
その教師派遣のプログラムってのがありまして、
はい、
南極に来て高校生の方に南極はこういうとこだよってのを伝えるっていうようなのがあったんですけど、それ1回やった後に、
はい、
これだけじゃ我慢できないっつって、もう1回新しくその南極の観測の一人としてやってきたっていう、すごいエネルギッシュな人で。
へえ、すごいな。
行きとか帰りとか、それから現場にいる時に、うん、なんか先ほどから普通に話してるけど、いろんなことが恐怖になったり心が閉じたり、そんなことってないんですか？
ね、恐怖は多分ないですね。恐怖はないですね。多分麻痺してるから、
なんか分かんないけど、嵐とかそういうのに巻き込まれたりとか、そういうようなことは、
アクシデントがね、あったり。
基本的に外にブリザードが出てる時には、
はい、
出歩かないように注意令とか外出禁止令とか出るんで、
うん、
まあ大丈夫だろうなっていうのがありますね。心が塞ぎ込むっていうのは多分あって、うん、太陽が出なくなる時期があるので、今の時期とかそうなんですけど。
え、
あ、今も出てるかな。
太陽ないんですか？
白夜とか言われる時期が、
はい、
ずっと太陽が出てる時期、これ、はい、まあ12月ぐらいなんですけど、
はい、
で逆に、なんだっけ、出てくれ。
白夜の反対ってことですか？
そうですね、
はい、日が昇らない、明るくない時期。
明るくない。
そうですね、それが6月ぐらいにあって、
はい、
その時期は、お昼ぐらいはちょっと明るくなるんですけど、
うん、
まあ、つまり日本でいうと太陽が沈んだ後の、
はい、
夕焼け終わった後のちょっとまだ明るいぐらいの時間帯程度に明るくなるんですけども、
はい、
太陽は全く昇らないで、
はい、それは塞いじゃいますね。
そうですね、そうみたいですね。
夏にフィンランドに行ったことがあるんですけど、そこ
は
日が15分か20分ぐらいしかくれなかった時期があって、
は
い、
あ、それがもうちょっとずれると、
うん、
ずっと出っ放しになるでしょうね。
ずっと明るかったみたいな、
はい、
いつ寝ていいんだか分かんねえみたいな。
あ、逆にそういうパターンもあるでしょうね、うん、それで体調崩す人もいるでしょうし、う
ん、そっか、じゃあなんか、朝晩あるってのは、ない時間もあるんですね。白夜と極夜でしたね、
はい、あ、そうだ、極夜ですね、はいはい、ありがとうございます。
暗くなるってどのくらい続くんですか、ね、暗いのは。
どれぐらい、
6月はだいたい暗いですけどね、
うん、6月はだいたい暗い、
うん
うん、7月は結構明るくなる、うん、お昼は明るくなると思います。
塞いだ時ってどう、何してました？どんなことして気持ちをこう取り直すっていうか。
俺はそんな塞がなかったかな。
あ、でも塞いでるメンバーはいたんですね。
まあ人によってはその、
うん、
自分はビリヤードやったんで、ビリヤードやってればまあいいかなっていうような。
そうか、娯楽がねちゃんとあるから。
そうですね、
うん、
多分みんなそんな感じで娯楽をやるか、
うん、
食うか、
うん、
飲むか、
うん、
寝るか、
うん、
で、
うん、
多分解消するんだと思います。
へー、じゃあすごくなんかあれですね、うん、なんかすごいベーシックな暮らしなんですね。他にどっか飲みにちょっと行ったりとか、ね、遊びに行くってことはないですからね。
野菜何切り大会でしたっけ？
野菜ムキムキ大会ですか？
野菜ムキムキ大会って何ですか？
いや、野菜がその最初の方はできる限り生のままで食いたいので置いとくんですけども、
うんうん、
その保存するにあたってはできるだけ外の弱ってる部分はちぎって、
うんうん、
で中の部分をそのいい感じに長期保存するっていう、
はい、
まあ、そのための準備ですね、
はい、
ムキムキ大会。
それ何みんなでやるんですか？
みんなでやりましたけど、別に大会ではなかったです。
大会でも写真だとね、うん、みんなが一斉に野菜剥いてる絵がある、
う
ん、
はい、剥いてますね。
あと牛乳とかもあれですよね、うん、保存するのは後半は諦めなきゃいけないって書いて。
そうですね、うん、あと卵とかもそうですし、卵はあの卵を全部ぐちゃぐちゃにして、
うん、
はい、
牛乳パックみたいなのに入ってるやつが売ってまして。
全卵にするのね、
はいはい、あ、そうですそうです、はい、それだと冷凍できるらしいんですけど、
はい、
普通の卵はないので生卵とかもないですね、はい、野菜も生はないし、
うん、
冷凍できるものも限られてるし、
うん、
どんどん食料はなくなっていくみたいな状況ですね。
食べ、あの調理できるものの数が少なくなる、
うんうん、
だから、
ね、
あの全卵って言って、
う
ん、黄身と白身溶かしちゃえば、
うん、
あのよくファストフードとかでも冷凍保存できるんですけど、うんうんうん、卵って卵だけだと全然保存できないんです
よ、う
ん、
あ、そうなの、はい、じゃあ好きな肉ばっかしってことになる
ね。お肉ばっかりだ。
そんなに別に肉だけ食いたいってことそういうもんですよ、あの肉ばっか食べてると。
あ、そうですか。
逆に
そうですか。
野菜が食いたいなって、
うんうん、そっか。やっぱりその何々が食べたいなっていうのは出てきますよね、だんだん。
そうですね、生っぽいもんが食いたいなっていうのはだんだん。
サラダとかね。
そうですね、うん、
あの本の中にはね、お魚揚げたやつとかね、ちゃんと調理されたものが綺麗に並んでますけど、うん、それはでも皆さんがね、コックさん頑張ってくださったってことですもんね、
う
ん、
そうですね、コックさんは本当にいろいろなものを作ってもらって、うん、うまいものが出てきたのでありがたかったですね。
あ、そうなんだ。
でもその最初に話戻るけど、その心臓の音が聞こえるみたいな、
ビール
飲んでますねあのことが思って、南極に1年半いたわけじゃないですか、
はい、
はい、自分でこの1年半いてみて、まあ生活とかそんなことは分かったけど、そのなんていうの、何にもない原野の中で過ごす体験っていうのはちょっとすごいじゃないですか、
ね、集団でね、
外になんかどっかに何があるわけでもないし、釣りとかできるわけじゃないでしょ、だって。
いや、釣りはできますよ。
え、釣りできるの？できるの？
昭和基地だったらできます。
あ、昭和基地にいればね。
はいはい、
釣りできるんだ。
何釣るんですか？
さっきあの揚げた魚とかありましたけど、うん、それとかですね、はい、昭和ギスっていう魚が、ハゼみたいな魚なんですけど、
ね、ハゼ美味しそう、
それが釣れますね。
え、横にペンギンとか一緒にいるんですか？
ペンギンはそんなに来なかったですね。
いるにはいる、
たまに夏の時期は遠くから接近してくると見せかけて帰ってくみたいなような状況はありましたけど、
あんまり警戒しないんですね。
そうですね、敵がいない、いるか、敵はいるけど人間みたいのはいないから、うん、なんかよくわかんないやつがいるなって思ってるんだと思いますけど。
ペンギンって人間のこと大きめのペンギンだって思ってるらしいですね。
あ、そう、
はい、だから寄ってきちゃうんですって。
そうですね、
攻撃してこないから、うん、あいつ大きいなみたいな、うん、感じなんですって。
多分本当にそんなに警戒はしてなくて、
うん、ただ、うん、そうなんだ。
コロニーっつってその、
うん、あ、集落
巣みたいな、そうですね、はい、ところに行くと、
うん、
多少警戒されてるような気はしないでもないな
と。あ、お家入ってきたみたいな。
そうですね、
よくペンギンがな、海から集団で氷の上にババッて上がってくるようなのは見たんですか？
いや、そこまではなかったですね。
もったいない
、あんまり動かないですよ、ペンギンは。
そうなんだ。
そうですか。
なんかちょっと現実はなんかあんまりあれでしたね、刺激的というかベーシックでしたね。
そうだね、
はい、
まあ実際行ってみるといろんな体験があると思いますけど、
はい、
そんなに
また行きたい、
うんうん、どうだろう。
また任務ですよ、京平さんって言われたら、
うん、今猫がいるので、
うん、
猫がどうにかなったらまあ行けるかもしれないし、
猫ちゃん今いるんですか、そばに。
今、離れたところにいます。
そうなんだ、猫ちゃん可愛いんだ、
はい、もうすぐ終わりですから、ビールガーンと飲んじゃってください。
ちょっと、
は
い、もう進めないでくださいというとこ。さて、そんな山田京平さんですが、南極観測隊での生活を書いた驚きの一冊ですよ、うん、南極で心臓の音は聞こえるか、生還の保証なし南極観測隊が、公文写真集より1100円で発売中です。私が一番びっくりしたのは、
はい、
あのですね、昭和基地は室内にトイレがあるけれども、うん、おしっこは基本的に外っていうのがね、一番ちょっとびっくりしました、
ね、うん、ああ、そうだね、
あの、それは多分正確ではなくて、
うん、違う、
昭和基地の管理棟ってところにはしっかりあって、うん、それは越冬隊が入るところなんですけども、はい、一般夏だけ来る人は、
はい、あ、お客様はね、お外、
そうですね、
はい、ジョンジョロは外でやってください、
はい、
そろそろ時間が来てしまいました、はい、今日はありがとうございました本日のゲスト、元南極観測隊隊員、現在長野県環境保全研究所の研究員、山田京平さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。